宮北由紀の心に響く話し方ことひび。おはようございます。ことひびの宮北由紀です。8月29日木曜日でございます。皆さんお元気ですか？今日もぜひ自分の心に響く言葉で面白おかしく生きていただきたいと思います。さあ今日はですね、成長したい、変わりたい、もっと自信を持ちたい、そんなあなたにメッセージでございます。今日はトータルして自信を持ちたい人にいろんな角度からメッセージでございます。自信を持ちたい人、成長したい人ってさ、こう、とにかく自分に自信がない、今の自分が嫌い、今の自分が嫌っていう人が多いよね。そういう時ってね、まず今の自分がどうこうっていうんじゃなくて、私はね、別に何の宗教をやってるわけでもないんだけれども、必ず人には一人ずつ神様がいると思ってるんですよ。で、神様とあなたの心、魂というのかな、魂、心はつながっているのね。で、神様、あなたの神様も魂もあなたを幸せにするためにどうしたらいいかってことをいつも作戦会議してるわけなんですよ。で、やってるんだけども、肝心要の姿あるあなたはどうかっていうと、その神様と魂の会話はなかなか聞けないのね。なぜかというと、それ以上に目に入ってくるものがものすごく刺激的で、例えばあの人にこんなこと言われたとか、今こんなことが起こってる、あれどうしたらいいんだろうって、外から入ってくる、視覚で入ってくるものがすごく刺激的で、その目に見えない自分の神様と自分の心の会話が聞こえないわけ。そうすると、あの人にこう言われて、やんなきゃやんなきゃってやると、この神様とこの自分の心、私はこの自分の心のことを自分の源とも言ってるので、源ちゃんって私はもうつけちゃってるんだけど、この神様と源ちゃんがいつも会話してるわけですよ。で、そうすると、おい、ユキがよ、またなんかあの人の言ってることにとらわれて、なんだかぐるぐるぐるずしてるぞ。どうしようかって、こういうふうにやってほしいんだけどなって、神様と源ちゃんは作戦会議してるわけ。でしょうがねえな、ちょっと一発ちょっとこれ気づかせるかって作戦会議の結果、あることを神様と源ちゃんが相談してやるわけね。それが何かっていうと、痛みなんですよ。痛みを通して私、姿形ある私に気づきを与えるんですね。姿形ある我々ってやっぱりそういうところが愚かなものだから、幸せだとさ、あ、これでいいんだよって、ハッピーハッピーと思ってそのまま行っちゃうわけですよ。でも痛いと、痛って、嫌だ、こんなの嫌だって、なんでこんなこと起こるんだよって言って立ち止まるでしょ。で、考えるでしょ。で、こんな痛い思いしたくないから、もっと幸せになりたいって思って行動を始めて、痛みを経験したことによって行動を変えるんですよね。なので、神様と源ちゃんっていうのは痛みを通してでしかなかなかそれを気づかせてくんないわけなので、何か今うまくいっていないこと、変わりたいな、今の自分嫌いだなって思った時に、一回目を閉じてですね、この神様と源ちゃんの声を聞いてもらいたいんですよ。で、どうしたらいいかっていうと、私は本当に本当に何をしたいんだって、本当の本当の私は何なんだって、周りの目とか今の組織とかそういうものを全部外した時に、自分は本当にやりたいことは何、本当に言いたいことは何って自分に自分を問いてもらいたいのね。そうすると神様と源ちゃんの会話が聞こえてくるはずだから、ぜひちょっとそうやって自分の痛み、今苦しんでる人、悩んでる人はチャンスだからね。それ神様からのメッセージだから。なので、ぜひその神様のメッセージに気づいて、源ちゃんと会話をしてもらいたいの。でね、私のところにはこう結構リーダー職、会社で言えば管理職になったりとか、リーダーという立場になった人たちが結構来るの。いや、俗に言う中間管理職だよね。で、どういうことに悩んでくるかっていうとね、この前もこういう人がいたの。宮北さんと、 いきなり上司からお前の考え聞かせてって言われたんすよ。で僕会社にもう30年近くいるから会社的には次こういうことやったらいいだろうなと思って、会社の組織、会社の今までの価値観、そこに沿った流れでいろいろ提案するんだけど、そうすると上司からお前つまんねえなーって、そんな会社人間にならなくていいからさ、もっとお前の考え聞かせてくれよ、つまんねえなーとかって言われちゃうんすよって。今さら自分の考え言われろっていいよって言われたって分かんないんすよねって、僕ダメですよねって来たわけで、私さ、ダメじゃないよって話、本当ダメじゃないから。だって当たり前じゃん、30年も同じ組織にいて、会社をさらに良くするために会社の価値観、会社の考えでずっとやってきた人がさ、一個人としてお前の考え聞かせてなんて、そんなこと言えるわけないよね、怖くて。自分の考え、これは自分の考えなのか会社の考えなのかっていうことがもうごっちゃになってる人がほとんどなのよ。当たり前だよそれ。なんだけれども、これを上司に先輩に言われたっていうことは、これチャンスなのね。そこに気づいてもらいたいの。どういうことかというと、あなたは今もう会社の組織とか会社の価値観とかを全然外れて、あなたの考えを聞かせてくれって、あなた自身の存在を認めてもらってるんですよ。会社の中のあなたじゃなくて、あなたの人柄をもう求められてる証拠なのね。これ超チャンスなわけ。あなた自身を認められているわけだから、だからぜひ、あ、これはもう俺これだけ会社に信用されているんだ、組織に信頼されているんだと思って、会社を飛び出して自分の考えを言える勇気を持ってよ。その時こそ今日言った1回目を閉じて源ちゃんと会話をして、自分は本当の本当にどう思ってるんだ、自分は本当の本当に何をしたいんだって、それで言ってみてもらいたいのね。でもさ、なかなかさ、心って見えないじゃん。見えないからそう思うと思っても、いや自信ないと、怖いと思う人当然だよね。そうした時にね、体が変わると心が変わるんですよ。体が変わると心が変わる。よく体を鍛えな、そうすると心も鍛えられるよなんて言葉聞いたことありませんか。で、その体を変えるという一環としてね、目力つけてもらいたいのね。よく目力のある人って自信があるように見えますよねって言うんですよ。いや本当にそうなの。目力のある人は別に全員が全員自信があるわけじゃなくって、自信があるように見えるんですね。もちろん中にはその中に自信満ち溢れてる人もいるよ。なんだけれども、自信があるように見えるんですよ。目にこうグッと力を入れて目の前のものを見て、それで話をすると。なのでこれをね、活用しない手はないんですね。実際声なんかでも、うちも発声なんかでも、目の前にいる自分をグッと見てって、鏡の中のサードアイっていうんですけれども、眉間のところをグッと見て声出してっていうのね。そうするとね、声がブワーンって出るんですよ。例えばミュージカルとかオペラでも、大きな声で張り上げて歌う時には、何かをグッとこう見て歌ってるのね。それぐらい目力をつけると、そこにエネルギーが集中してしっかりした声が出るんですよ。ということはよ、どんなに自信がなくても、どんなに緊張していても、グッと目に力を入れて前を見据えれば、肝が据わった、はあ、この人揺るぎない自信があるなっていうように見えるんですよ。私も自分自身に自信がなかったり、緊張してしまった時に目を凝らすっていうことがどうも癖のようであります。目を凝らすと、一つ自分の中に芯が通るんだよね。こう緊張してしまった時とか、自信がない時って、自信を持てるようにしよう、緊張しないようにって気持ちでコントロールしても、これなかなか難しいんですよ。もう気持ちがどうあれ、目にグッと力を入れる、で体を変えてしまえば、簡単に気持ちはコントロールできるんですね。なのでぜひ目にグッと力を入れて、前を見据えて話をしてみる、そんなことも自信が持てるヒントになるんじゃないかなって思います。はい、 じゃあですね、今日の心に響く一曲です。この方ね、実はうちの生徒さんなの。今タイにね、赴任してタイで働いている方なんだけど、このラジオを聞いてくださっているの。はい、大沼良介さんからいただきました。今から12年前、新卒として働いていた会社で僕はボロボロになっていました。あれもできない、これもできない、ミスはする、自分は何のために生きてるんだろうと思いながら生きていたあの頃、九州への出張の前に仕事が終わらず、ドタバタで上司にお願いし、申し訳なく飛び立ってしまったオフィス。夕方発の飛行機内で、たまたまオーディオチャンネルから流れていたこの曲、これがミスター・チュードレンの花火です。歌い出しの歌詞が胸に突き刺さり、飛び立つ機内から映る夕日を眺めながら、おえつを周り気にすることなくおえつをして大泣きしたことを覚えています。あれから10年以上の月日が流れましたが、この曲を聴くたびにあの時の思いがよみがえりますということです。タイから大沼良介さん、聞いてますか？はい、今日はぜひこれをかけますので聞いてください。ぜひね、このラジオを聞いてる皆さんも、私の心に響く一曲をぜひ、理由、なんで心に響いてるのかっていう思い出も含めて、この、FM 八王子までお届けいただけるかと思います。ぜひですね、メール @775fm.com、 宮北もしくはことひびまで、心に響く一曲、そしてそれにまつわる思い出をお届けください。このようにご紹介をさせていただきます。さあ、それでは皆さん、今日も面白おかしくお過ごしください。うまく話すな、心を込めて話してね。ことひびの宮北ゆきでした。ミスター・チューレンの花火を聞いてお別れです。じゃあね、まったねー。I'm not afraid to die.